この番組は II パソコンさんのスポンサードでお送りします。
どうもごきげんよう、米粒社協のサンキュー達夫です。熱量と文字数編集長を務めております。さあ今日は、一人でちょっと長いメールということでね、特集お送りしたいと思います。熱量と文字数、熱文字 @gmail.com に届いたメールから、いつもはね、編集部ではちょっと長くて読む時間がなかったという、そういうメールをご紹介したいと思います。割とコンパクトな時間を心がけます。前回はね、不女子最高会議の方を聞いていただきましたけれども、感想よかったらね、また熱文字 @gmail.com までお願いをいたします。エルガイムさんからいただきました。ありがとうございます。アニメの感想の投稿になりますということでいただきました。こんにちは。こんにちは。おそらく初めての投稿になると思います。レコーダーに寝かせて約1年、遅ればせながら僕の心のやばいやつを視聴したのですが、完全に心を奪われてしまいました。評判が良いということはぼんやりと聞いていましたが、積極的にネットで情報を集めるタイプではないので、幸運にも外部の情報に影響されることもなく、まっさらな新鮮な気持ちで見ることができました。見始める前はカボチャワインみたいなデコボコキャラだなとか、三つどもえの先生だからギャグ系統の作品かなと思っていましたが、まさかこんな心を揺さぶられる丁寧な恋愛のお話だったとは思ってもみませんでした。序盤はコメディ色が強いのでサクサクと主張を進めましたが、山田が市川を意識するようになってからの展開は毎回胸がいっぱいになるので、一気に見るのがもったいなくて少しずつ視聴を進めました。原作は未読でしたが、すぐに紙の本で全巻購入して手元に置き、アニメで見終わったところまで並行して少しずつ読み進めました。漫画は桜井紀夫先生の柔らかいタッチで描かれる山田の表情や仕草が可愛すぎて胸が痛いです。一巻の作者後書きにあるように、変化を大事にした作品とのことで、山田と市川の関係性の変化に合わせるように作品の質としての変化も感じられますが、総じてコメディ要素とのバランスがすごく良く、ギャグ漫画で鍛えた桜井紀夫先生だからこそという感じを受けます。アニメ版は単純に原作を順番に消化するのではなく、エピソードを組み替えたりセリフを追加したり随所に脚色を入れているのですが、違和感なく構成されていて、このあたりはシリーズ構成脚本の花田十喜さんの力量によるものでしょうか。原作と比較すると興味深いです。声優さんの演技もとても良く、特に山田役の陽宮さんのささやき声の破壊力に毎度見もだえしています。アニメも漫画も夜遅くまで繰り返して見て読んでしまい、毎日寝不足になっても止めることができません。すっかり取り憑かれてしまって病的と言ってもいい感じです。他の番組の主張がほとんど進められず、レコーダーの残容量もまずいです。何をやっていても山田と市川のことが頭から離れず、心ここにあらずの状態で、時には原作のシーンを反芻し、時には描かれていないシーンを妄想し、時にはもし市川が自転車を投げていなかったらとか、ネガティブなイフの想像をして悲しい気持ちになったりしています。ちょっとまずい精神状態です。これまでアニメを山ほど見てきて、夢中で見た面白い作品や涙が10分以上止まらない感動する作品にいくつも出会ってきましたが、ここまで心を持っていかれた作品は初めてです。ただ2人の関係が本当に愛おしく感じられるこの作品に出会えて嬉しいと思う一方で、胸が苦しくなるような気持ちも同時に強く感じるのは、リアル思考な作品だけにやはり自分の人生と比較してしまうからでしょうか。 それとも山田を好きになってしまい一種の失恋のような状態になってしまったからでしょうか。アニメは作品のピークともいえる思いを伝え合った2人がお付き合いすることになる場面で一区切りですが、3期があるのか気になります。恋人同士の話に変化したことから必然的に性に関することが核のテーマになるので、もしかしたらテレビでやるのは難しいのかもしれません。2期オープニングの作画クオリティで劇場版なんてやってもらえるといいな。最後に原作未読だからこそ突き刺さったという観点で第21話僕らは約束したを紹介します。とある理由から山田に連絡を取ることができず、心配で不安で仕方がなく、心が押しつぶされそうな市川の心情が痛いほど伝わってくる演出がされています。自分は市川に完全に感情移入してしまい、山田が無事でいてほしいと願い、息を荒く動悸を激しくしてテレビ画面ににじり寄ってしまいました。原作では読者を不安にさせるような描き方ではなかったので、アニメを先に見た人が初見の時にだけ味わえる一種の怖さを感じられる貴重な話になっていると思います。以上です。取り留めのない文章失礼しました。それではごきげんよう。ということで、エルガイムさんからいただきました。いやー、すごいっすね。いやー、ちょっとね、いや、気持ちわかるんですけど、まあ、大前提として、初めて投稿なんだ。これだけアニメ見てる感じがするのに、初めての投稿なんだ。お試し時代から聞いてるっぽい感じのありますけどね、アニメ界のお試しね。で、今、僕の心のやばいやつですよ。これもね、相当僕ら突き刺さってましたけれども、ちょっと、ね、引用されている作品がカボチャワインとかね、ちょっと古いんですよね。あれ、この方おいくつくらいかなっていう。で、三つどもえの先生とか、あと花田十喜さんのね、まあシリーズ構成脚本の名前も出てきてますから、やはり相当な猛者であることはもう間違いないんですけれども、あとやっぱりね、アマゾンプライムとかネットフリックスじゃなくてレコーダーっていう言葉が出てきてるんでね、割とやっぱテレビで見るっていう習慣がある方だと思うんですけれども、あと桜井のりお先生ね。で、まずね、この方のね、もうね、完全にプロファイリングなんですけども、紙の本で全巻購入して手元に置いてアニメで見終わったところまで並行して少しずつ読み進めているという上級者ですね、これ。僕もね、よく言ってるんですけど、アニメを先に見た方が損がない。やっぱ原作を読みすぎて、自分のペースで自分のリズム感で原作読んじゃった後にアニメ見ると、ここが違う、あそこが違うってやっぱ減点法になってしまうんですけれども、アニメを先に見て、アニメで見終わったところまで並行して読み進めるという。これね、最高の味わい方なんですよね。いや、この方もね、うすうす、ご自身でね、わかってると思うんですけれども、やっぱね、山田を好きになってますよね、完全に。いや、わかる。だって山田最高だもん。これはやっぱりね、オタクの夢が詰まってるというかね。こんな子いたらいいよねっていう。で、市川もある意味でオタクの理想系というかね。そんなところかなと思うんですけれども、この山田が可愛くてね、こんな彼女青春時代にいたらねなんていうことももう思ったりもするんですけれども、いやー、だからね、ちょっとね、僕のプロファイリングではやっぱりね、これね、1年2年じゃないんですよね、アニメ見始めてから。やっぱでアニメ界のお試しもご存知っていうことでね、だいたい国世代か国さんよりちょっとした今50歳くらいですかねと僕は推察しますけれども、どんな感じでしょうか。でもこの感情移入しっぷりというかね、まだこの人恋できてるんだっていう、なんかその辺もこう突き刺さりましたね、このメール。いや、初めてのメールかいっていう。エルガイムさん、ありがとう。なんかもうこういうメールもらうとキュンとしちゃうわね。え、皆さんいかがですか、こういうメール。いや、 さすがにね、こういうメール読むとね、ハードル上がっちゃうかもしれないんですけれども、皆さんもね、まだ1回ぐらいメール書いてみるといいですよ。ということでね、次の方のメール紹介いたしましょう。森そばうどんラーメンそばさんからいただきました。熱文字スタッフの皆様、皆様お疲れ様です。いつも楽しく拝聴をしております。森そばうどんラーメンそばというものです。私のおたかつ報告をさせていただきます。私、熱文字リスナーのくせにアニメを全く見ないそうでございます。アニメ好きなのに。新しい季節になり、新前剣を聞くと、はぁ、新前剣聞くと面白そうな新作アニメがたくさんありますわね。一丁見てみますかね、となります。熱文字記者のプレゼン能力と熱量に脱帽でございます。ですが、いざ配信サイトでアニメのリストを見てみると、見たいと思えるアニメなんもないですわね、となります。絵柄も好みじゃないし、あらすじ読んでも興味が湧きません。ダンジョン飯しか見るものがねえですわ。あとファールアウトぐらいしか見るものがねえ。あ、まあこれは海外ドラマですが、あと黒澤明の生きるの海外リメイク面白そうだなという感じです。私にとっては外国人が芝居している作品は全部アニメです。海外ドラマや映画を見ているときはめっちゃ超リアルな絵柄のアニメを見ている感じです。赤毛のアン実写版は最高です。あと以前辰夫さんがおっしゃられていたアニメ見てない人何してるんだろうというコメントがありましたが、私の場合ソシャゲや RPG をやっていると発生するゲーム画面をあまり見ないで済むポチポチとボタンを押してるだけの頭を使わない単純作業をしながらポッドキャストや VTuber の雑談配信を聞いております。以上、これが私のおたかつ近況報告でございます。このような乱文乱筆にお付き合いいただき感謝いたします。ありがとうございました。PS、 リスナーの皆々様におかれましては、もっと気楽に頭を使わないバカなメールでもいいからバンバン送ればいいと思っています。なあも送らないよりは送った方がいいと思うので、私は皆さんの思わずツイートしてしまいましたというような肛門括約筋が緩んだおっさんおばさんの脳のおならのようなコメントが読みたいです。それでは失礼いたしました、ということで、森そばうどんラーメンそばさん、ありがとうございます。いやー、森そばうどんラーメンそば記者、まず名前なんとかしようか。これそばが2回入ってるから、そんなことはともかく、この方もね、だいぶ石の下に生息なさってた方だと思うんですけれども、メール投稿をね呼びかけてくださってありがとうございます。で、結局どうなんでしょう、我々がおすすめしている大井トンボとかバーテンダーとか、まあ、その辺ご覧になっていただけてるんでしょうかね。ダンジョン飯、確かに面白い。でもダンジョン飯はもう前提としてこの方見てる雰囲気ですよね。まあ、プロファイリング始めますけど、あと配信サイトですね、この方は。ということは、まあ、意外ともうハードディスク勢ではないということだと思うんでね。ただ赤毛のアンとか生きるのリメイクとか、やっぱちょっとね年齢を感じるところもあるんで、プロファイリングの結果ですね、やっぱ50ぐらいですかね。あとオタクの特有のね、言葉遣いね、一丁見てみますかねと、なんもないですわねと、ダンジョン飯しか見るものがねえですわあたりですかね。あと洋画を全部アニメ補正してるっていうことで、かなり眼力が鍛えられてる方なんじゃないかなと思うんですけれども、やっぱりね40代には入ってるかなと私思うんですけれども、どうでしょうかね。こういうね、リスナーとの会話みたいなのがあってもいいかなと思うんですけれども、結局何を見てくれているのかわからないですね。どうなんですかね。ありがとうございます。まあ、こういうメールでいいんで、皆さん普段何してこのポッドキャスト聞いてるかだけでもね、熱文字 @gmail.com に送ってもらいたいななんて思いますけれども、朝記者からいただきました。ありがとうございます。朝記者はもう今馬娘、もう大ハマりしてますからね。おたかず報告ということで、馬娘 in 笠松競馬場というメールいただきました。いや、行ったんだ。朝記者、先日馬娘と岐阜県にある笠松競馬場がコラボしたイベント、馬娘プリティダービー×笠松競馬に行ってきました。本当は オグリキャップ役の高柳一夫さんとシュバルグラン役の夏吉優子さんによるトークショーがある4月29日にしたかったのですが、その日は都合が悪く28日の前日参加となりました。まあ、ウマ娘トークショーのある日は限定配布のうちわを求めて早朝から駐車場に数千人が並ぶというコミケみたいな大混雑になるので、本命回避は正解だったのかもしれません。しかし前日であっても競馬場ではアニメート出張店での限定商品の発売、漫画シンデレラグレーの原画展、ウマ娘の等身大ポップの展示などがされ、スタンド席や馬券売り場も大盛況。もつ鍋や串カツの香りが漂う昭和の鉄火場笠松競馬場にパステルカラーな景色が広がるというアンバランスさが実に秀逸でした。さて、この笠松競馬場、漫画シンデレラグレーでも描かれている通り、寂れた施設としても有名で、実際に見るとそこはまさに廃墟。スタンド席の裏や下には今は疲れてない場所ばかりで、昼間でも薄暗く、これはこれでとても興味を惹かれました。またこの日はくしくも天皇賞春の開催日、馬券売り場やスタンド席には普段から笠松に通っていそうなベテラン勢やアニメートの青い袋を持った馬娘トレーナーたちが集い、モニターに映し出されるレースの行方に声を上げていたのも印象的でした。機会があればまた行きたいです。ということで、朝記者ありがとうございます。行ったんだ笠松競馬場。でもこれトークショー早朝から数千人が並ぶの、あのうちわを求めて、とんでもねえですわ本当に。でもこういうね競馬場、まあ僕はどっちかというと学生時代はよく競艇場通ってたんですけれども、いいですよね、寂れたこういう公営ギャンブルの施設っていうのはね、いつなんかこうコンクリートの椅子席が落ちてくるかわからないというね、ブラジルとかでよく一気に落ちるやつあるじゃないですか、映像で。ああいう感じになりそうなスタンド席。そして、もう全体的に薄暗いんですよね。うん。そうなの。不思議なもんでね、閉店が決まってるコンビニとかもなんか全体的に薄暗いじゃないですか。なんかこうね、薄暗くなっちゃうんですよね。だからこういうところで食べるもつはすげえうまいんですよね、もつ鍋とかね。朝記者、笠松競馬はなんかこうレース楽しんだんでしょうかね。ちょっとその辺の、雰囲気も聞きたいところではありますが、こういうメールありがたいですよね。おたかつ報告というね。続きまして、クールミント記者からいただきました。ありがとうございます。熱文字編集部の皆さん、こんにちは。こんにちは。このテーマは細かすぎて地元民にしか伝わらないローカルアニメについてというメールいただきましたけれども、どんな内容なのか。1月の新全県で13位にランクしていた超普通県千葉伝説、あったね。いや、数年前に放送されたお前はまだ群馬を知らない、やとがめちゃん観察日記など、近年ディープなローカルネタを扱うアニメが増えてきていますが、小生の地元広島にも細かすぎて地元民にしか伝わらないローカルアニメがあるので紹介したくメールしました。おお、いやー、ほんとね、だってお前はまだ群馬を知らないよ。石井氏を、群馬の石井氏が見てなかったからね、びっくりしましたよね。すげえ面白かったですけど。続けますね。2017年から広島テレビ、これは日本テレビ系列ですね。で、毎週月曜日の夜に1分ほどの尺で放送しているアニメで、タイトルはおしゃべりから揚げ、揚げたくんです。内容を簡単に説明すると、東京から広島に転勤してきた山田キングギドラ、まあ、竜蔵と書いてある山田キングギドラと、山田のデスクの上に現れたしゃべるお弁当のおかずたちの会話劇で、基本的にはおかずたちが広島県民にしか伝わらないローカルネタでテンポよくボケて、山田がそれに突っ込むという構造の作品になっています。ほう。メインキャラクターとなるお弁当のおかずたちは以下の5人です。1人目、ゴリゴリの広島県弁をしゃべる唐揚げのから揚げた、2人目、広島なのになぜか関西弁をしゃべるポテサラのポテスケ、3人目、寡黙なノリのノリオ、寡黙なノリですね、ノリのノリオ、4人目、おっとりしている白飯の飯蔵、
そして5人目、食材じゃないけど草の形の、バラの草の、制作スタッフはエンディングクレジットや公式ホームページに一切掲載されていないので定かではないですが、アゲタの声優を務める広島市出身の国宗大吾さんは、かつて日本テレビの情報番組ジップ内で放送していたアニメグッドモーニングドロンジョの脚本と声優を担当しており、本作品も同じようなテイストの作品かつ同じアニメ制作会社制作であることから、ネタはすべて、国宗さんが考えている可能性が高いです。おお、すげえな、グッドモーニングドロンジョやってた人なの。キャストは広島のローカルアニメというだけあって、やはり広島県出身者が多く、先ほど挙げた国宗さんもそうですが、他にも今期アニメだと転生貴族鑑定スキルで盛り上がるのシャーロット・レイスを演じている加穂成美さんや、米粒社協と同期ぐらいのお笑いコンビベートーベンなどが出演しています。お、ベートーベン、あ、久保くんとか、あ、すごい、あの、ほぼ同期ですよね。またたまに広島県出身の有名人がゲスト出演することもありまして、過去にはパフューム、そして最近 STU48 を卒業した今村美月さん、そして安田大サーカスのクロちゃん、さらにサッカー日本代表森保ジャパンでゴールキーパーコーチをやっているサンフレッチェ広島 OB の下田隆さん、そしてタレントで広島東洋カープ尾形浩一前監督夫人の尾形かな子さんと、その娘さんでダイアログのメンバーでもある尾形優奈さんなどが本人役で出演したことがあり、広島在住の有名人も毎週録画して見ていると言っているぐらい人気のあるローカル番組の一つになっています。そうなんだ。しかし当然広島以外ではアニメ知名度がない上にローカルネタが伝わるはずもなく、以前東京で行われたとあるイベントに出演してアニメでも放送した鉄板の広島ネタを満を持して披露したところ、観客が皆キョトンとしていたという悲しいエピソードをアニメでもネタにしていました。どんなネタなのかを文字で説明するのが難しいので、公式 YouTube チャンネルで配信している30話一気見動画の URL を載せておきますので、興味があったら見てくださいということで、皆さんね、 YouTube にこのね、おしゃべり唐揚げあげたくんの一気見動画がアップされております。公式サイトのキャラクター紹介ページの URL もいただきましたけれども、唐揚げあげた、あげたくん、わー、すごいな、こんな動画まで、いや、これちょっと見てほしいわ。いや、これそうそうたるメンバーじゃないですか。パフューム、クロちゃん、今村夏樹さん、あとは下田隆選手、さらに尾形かな子さんと、その娘の尾形優奈さん、もうあと何、広島県つったらアンガールズ、あとは奥田民生とか、そんな感じ。すごいですね。へえ、こんな、どんなあるあるなんだろうね。どんな、一個ぐらいなんかちょっとボケ紹介してほしかったなと思うんですけれども、ちょっと文字でね、伝わらないということで YouTube 紹介していただきましたけど、皆さんタイトルだけ覚えてください。おしゃべり唐揚げあげたくんです、おしゃべりする唐揚げのあげたくんですから、ゴリゴリの広島線なんたらじゃけーっていうね。いや、私もね、いとこが広島にね、住んでて広島大学行ってたんで、なんとかじゃけ言ってましたね。あ、なんか本当にね、尾形健だけじゃないんだ、じゃけって言ってんのみたいな感じありましたけれども、クールミント記者ありがとうございます。あ、こういうご当地アニメもあるんだね。連絡ありがとうございます。そしてですね、ちょっと前なんですけれども、どれから行こうかな。結構ね、いろんなメール送ってきてくださってる人いるんですよね。今更ビューティフルドリーマー見たとかね、早々のフリーレンの話とかもしてくれてますしね。まあでもこの方行きましょう。ジャイさんからいただきました。長いんですよ、このメールが。ガンダムシードフリーダムを見て感じたことということでいただいております。皆さん、どうでしょう、ガンダムシードフリーダム。ご覧になりましたかね。
まあそうですよ、ガンダムシードですよ。まあサンライズ、今はもうね、コードギアスが毎月上映されてますけれども、まあ僕もね、司会やったりなんかして、コードギアスもめちゃくちゃ面白いんですけど、ガンダムシードフリーダム、これはね、ちょっとご覧になったという方もいらっしゃるんじゃないかな、特集できなかったんでね、申し訳ないんですけれども、熱文字編集部の皆様、いつも楽しい番組をありがとうございますということで、ジャイさん、機動戦士ガンダムシードフリーダムがガンダム映画史上最大のヒットとなり、アニメファンの間でも話題になっています。私は去る1月26日深夜0時に行われた最速上映に行ってきました。うわ、前のめり。それからも何回か映画館に足を運び、そして思ったことなどを語らせてください。実はシード映画化のニュースは2006年に発表されていて、アニメ雑誌でも大々的に宣伝されていました。あったね。それから映画の続報は聞こえなくなり、2016年には脚本家の諸沢千明さんが途中段階のプロットを残しお亡くなりになりました。そのプロットをもとに福田光雄監督が別の脚本家と一緒にまとめたのが今回の映画のシナリオです。映画化の発表から約18年が経ちました。今回の映画は公開を待ち続けたファンが過ごしてきたその18年という時間を踏まえて仕上げられています。いやーすごいよね。エヴァンゲリオンとかもそうだったけど、この18年っていう分厚い時間がね、どんななんだろうって、もうこれ見るまで死ねないっていう思いがあったんでしょうね。わかるよ。さて、満員御礼の東宝シネマズ新宿で最速上映を見終わった瞬間、私の心の中では戸惑いの感情が渦巻いていました。うわ、18年寝かせての戸惑い。映画の内容はてんこ盛りのファンサービスで、何度も見たくなるほど情報密度が高いです。ああシードってこういう味わいだよなと思いながら見ていたのですが、突然のズゴック登場から空気が一変します。これですよ、これ比嘉くんもちょっと触れてましたけどね、ズゴック登場から、あれシードってこんなんじゃなかったよなという私の中の戸惑いが、後半になるにつれてだんだんと大きくなり、気づいたら映画が終わっていました。うわー、席を立ちスクリーンを出る途中で、ふと帰り際の人たちを眺めていると、ほとんどの観客が笑顔で映画の感想を語り合っていました。映画館でそんな光景を見るのは初めてだったので、強烈に印象に残りました。ガンダムファンにもいろいろいます。私はシードだけではなく、ガンダム作品全般を見ているファンです。全てのガンダム作品をマッピングして、その中でシードはこういう味わいの作品という位置づけと固定観念で映画を見ていました。しかし観客の笑顔を見て思ったんです。この場にいる人たちはシードという作品やそこに登場するキャラクターたちを見つめ続けてきた猛者たちだと。私はシードを全てのガンダムの中の一つ、ワン・ノブ・ゼムとして見ていました。しかし他の人たちはシードをオンリーワンとして、もっと深いところで作品やキャラへの愛情とともにこの映画を見ていたんだと気づかされました。私が感じた戸惑いは後に大きな納得へと変わりました。以下、初日舞台挨拶での福田監督のコメントから引用させていただきます。福田監督ね、この作品を見てくださる方の顔を思い浮かべながらずっと作品を作ってきました。歴史に残る作品を作ろうということではなく、皆さんが楽しんでくれる作品を作りたい、それだけを目指してきました。以上、福田監督のコメントでした。このコメントに触れ、確かに楽しい映画だったと納得。自分が一番戸惑ったズゴック以降の展開に関しても、別の記事で元々のプロットより福田監督の味付けが強調されていたということを知りました。前半は過去のプロットに沿った構成、後半は映画の告知から18年待たせたことも踏まえたファンサービスを意識した構成。そのように理解できると、なるほどと腹落ちしました。福田監督はサービス精神が旺盛な人で、過去に私が参加した別作品のイベントでは会場の退出時間ギリギリまでサインに応じていた監督の姿が印象的でした。シードフリーダムではご自身も映画館に何度も足を運び、グッズを買い、ファンと一緒に作品を楽しんでいます。そんな監督のサービス精神が映画の内容にも色濃く反映されています。現在ではガンダム映画としては極めて珍しい全国規模の応援上映も開催されるようになりました。
シードは日本のみならず海外でも人気が高い作品です。現在お台場にはガンダムの実物大立像が立っていますが、上海にはシードの立像が立っています。一方でシードは全てのガンダムの中でもファンとアンチの争いが最も激しかった作品です。はあ、当時19歳だった私も友人がシードをこき下ろすのを聞いて喧嘩したことがあります。それから 時が経ち、あるイベントでガンダムの生みの親でもある富野監督が福田監督に対して次のように感謝を述べていました。この人が単鋭ガンダムの尻拭いしてくれたの。単鋭ガンダムとはシードの数年後にテレビ放送していたガンダムです。富野監督はこの作品でビジネス面で大失敗しました。その数年後にシードは大ヒットし、ターン A のスタッフはそれに救われた気分だったようです。さまざまな思い出を呼び起こしながらついに公開されたこの映画は、ファンに愛される幸せな映画であり、映画館という空間で多くの人と同じ時間を共有する意味がとても大きい映画です。きっとこの先数十年と語り草になるそのタイミングに私は今立ち会えているんだと思います。その幸せをかみしめつつ、今度は応援上映に参加したいと思っています。ということで、ジャイさんありがとうございます。ジャイ記者は本当に潜入した、記事書いた、いやもうこれ素晴らしい記事、本当になんかガンダムファンとしてシードを見ることの意味と、ガンダムシードからガンダムに入って、むしろガンダムシードしか見ていないという世代もいる。そんな中でのこのガンダムシード、しかも2006年の発表から18年を経た公開、これをね万感の思いで見るという、しかも図獄親っていう、そこだよね。いやー、こういう経験って人生で何回できるか分かんないですからね。本当に本当にそうでしょ。だから今やってるね、コードギアスだって、まあ、本来であれば R2 で終わってたはずのものが、やはり人気があってサンライズあるいはバンダイナムコでバンダムフィルムで、まあ、ちょっと長期シリーズになっている。まあ我々はね、そのまた別軸で新世紀エヴァンゲリオンという作品に出会い、よくわからないなんかテレビ版の最終回を見て、でその後また劇場にも引っ張られて、でさらに リブートするっつってね、新劇場版みたいなのができると聞いて、でジョーハー9と来てね、でいつ終わるんだと思ってようやくシーンが来てっていう感じだったんだね。でこの人生をかけた視聴体験っていうのはもう本当に何年かかるかわからない、人生で何回あるかわかんないっていうやつじゃないですか。だからね、そこなんだよね。でもこれをしっかりたっぷり余すところなく楽しんだっていう感じがこのメールから伝わってきました。でそしてもうちょい下って5月に入ってから、引用で見るガンダムシードフリーダムということの、まずメールいただきました。今度はねハイペリオン記者からいただきました。サンキュー達夫編集長様、熱文字編集部の皆様こんばんは。いつも楽しく熱文字を聞いておりますハイペリオンと申します。先日は映画ガンダムシードフリーダムの紹介メールを読んでいただきありがとうございました。私は現在ガンダムシードフリーダムにハマっているので、熱文字で映画を紹介していただけたことを嬉しく思っております。ところで去る4月30日に映画ガンダムシードフリーダムの公式ホームページから全国規模での上映が5月23日で終わるとのアナウンスがなされました。ロングランも続けた本作もついに終わりを迎えるわけですが、まあ、1月からやってましたからね。前回読んでいただいたメールが内容に触れない歯がゆいものになり悔いが残ったため、上映終了が迫ったこの機会にもう一度この作品の魅力を伝えたいと考え、今一度ペンを取った次第です。さあ皆さん、覚悟してください。ネタバレがあるということですからね。公開終了が近づいているので、今回のメールは作品内容に踏み込んだネタバレありの紹介をしたいと思います。今少しガンダムシードフリーダムの話にお付き合いいただければ幸いです。作品紹介に入る前に、私のガンダムシードフリーダムの楽しみ方は普通の観客と異なっているので、この点について説明したいと思います。この人もそうだ。 普通のアニメの楽しみ方はキャラクターに感情移入して作品世界に没入することですが、私はこうした鑑賞方法をせずにアニメの中に他のアニメ作品からの引用を発見し、引用箇所をめでることを楽しんでいます。変わった趣味です。以下に述べるガンダムシードフリーダムの感想も全て引用箇所についてのレポートです。うわー、さすが熱文字記者。王道的な感想ではなく絡めてからの感想になりますが、最後までお付き合いください。これでこそ熱量と文字数ですよ。ハイペリオンさん、ありがとうございます。それではネタバレありでガンダムシードフリーダムの見どころを紹介したいと思います。まず最初に紹介するのは、作品冒頭の戦艦ミレニアムのブリッジにおけるオペレーターの快適予想時刻ネクスト05というセリフです。これは言わずと知れた機動警察パトレイバー2の幻の爆撃と呼ばれるシークエンスの防空指令のセリフの引用です。言わずと知れたって言ってますけどね。快適予想時刻ネクスト05、まあ、引用にあたって内容を少し変えているところがファン心理をくすぐります。私はこのセリフを聞いた時に本作は良作だと確信しました。さらに続けると、このセリフをルルーシュを演じた福山潤さんが演じているのがまた素晴らしい。このオペレーターの名前はアルバート・ハインラインと言い、本作になって新しく登場したキャラクターなのですが、そんなことはどうでもよくて、ルルーシュがガンダムシードに出たということが重要です。ここで我々は彼に対していろいろなツッコミをしながら作品を見ることになります。ルルーシュは死んだんじゃなかったのかとか、輪廻転生してガンダムシードの世界に蘇ったら皇帝からオペレーターに没落してしまった、しかし圧倒的な優秀さは変わらない、などなど。こう言うと皆さんは上記の部分に気を取られると気持ちが本編から横道に逸れてしまうのではないかと批判されると思います。この点についてはまさにご批判の通りなのですが、まさにそこがポイントで、引用を楽しむことは本末転倒を楽しむことなのです。言い切ったね、この人。引用を楽しむことは本末転倒を楽しむこと、うん、立派。作品のさまつな部分にある物語本編とは異なる豊かさを見て喜ぶという邪道的な見方こそが引用の楽しみです。以下に続く引用箇所の作品紹介についても同様です。これでこそ古き良きオタクですよ。2番目の引用箇所は、鈴村健一さん演じる新アスカと坂本真綾さん演じるルナマリア・ホークが揃って本作に出演しているということです。あー、いいとこ目つけた。言うまでもなく、シンはガンダムシードデスティニーの主人公なのですが、引用から作品を見る場合はこれはどうでもよくて、注目すべきはルナマリア、シンのカップルにアグネス・ギーベンラートがちょっかいを出すことが、あたかも坂本鈴村夫妻に桑島さんがツッコミを入れているように見えることです。マニアック。確かにそうなんだよね。例えばアグネスの、私は適当な男で妥協したりしないというシニカルなセリフは、その厳しさで観客を苦笑させるでしょう。他方で別のアグネスのセリフである、私は好きでもない男と結婚したりはしないに対して、ルナマリアが好きだけどと返すところは、さりげもなく感動的な場面になっています。私はこの場面を見ながら思わず、村健さんよかったねと心の中でつぶやいてしまいました。最後に東藩が推薦されており、全ガンダムシードファンが感激したズゴックの登場シーンを紹介します。いや、このズゴックね、先ほどのメールの方はこのズゴック登場から おやーってなったっていう話ありましたけれども、この場面は言わずと知れたファーストガンダムのシャア・アズナブルの再登場シーンの引用なのですが、今度は引用にはあまり意味はなく、美的に魅力があるとは思えないモビルスーツがその活躍において崇高さを体現することがポイントです。キラヤマトのピンチに際し、颯爽と登場するズゴックの勇姿に全ての観客が目を奪われました。作中で最もかっこいいモビルスーツがズゴックであることは注目の一致するところでしょう。我々は茹でたカニのようなズゴックがブラックナイトスコードと互角に渡り合う姿に崇高な英雄の姿を見たのです。ちなみに映画の後半でズゴックの頭にかぶっているメカはキャバリアーという名前で、広角戦機ドラグナーに登場するメカなのですが、ビジュアルがあたかもクラゲに食べられているカニに見えることも面白いと思います。 このような絵を出すと制作者が作品に対して本気なのかふざけているのかわからず、リアリティラインが混乱するものなのですが、ガンダムシードフリーダムではそうした混乱は起こらず、見事に作品世界を成立させていることは素晴らしいと思います。感想は以上です。絡めてから見る紹介になってしまいましたが、ガンダムシードフリーダム本編ももちろん活劇や恋愛ドラマとしてテレビシリーズ同様面白くできています。映画5月23日まで全国での劇場公開されるので、気になった方はぜひご覧になってください。というわけで、ハイペリオン記者ありがとうございます。ご立派なレポートでございました。いやー、この後ね、応援上映とかねありますからね。ガンダムシードフリーダムめっちゃ面白いのよ。で、そうなのよ。ズゴックなのよ。というね。あ、これはちょっと東藩も交えて話したいところでしたけれどもね。いやー、ありがとうございます。熱いね。熱いメール来ました。続いて、最後にいたしましょう。2024年春アニメ雑刊ということで、ロココ記者よりいただきました。ありがとうございます。今期も作品多すぎですね。お疲れ様です。響けユーフォニアムシーズン3、いいことが分かりきっているので期待値ランキングの上位を他に譲ってしまう現象に名前はついていますか？そうだよね、ユーフォニアム現象ということでも言っておきましょうか。 UFO の他は、ウィンドブレーカー、怪獣8号、時効代理人2、忘却バッテリーが注目作です。全部関係性萌え。いや、忘却バッテリーはどちらかというと宮野のコメディ力を確認しに行ったまんま面白いという感じでしょうか。宮野のキャラがアホすぎて可愛い。野球のことはわからんね。怪獣8号1話では男女の幼馴染の共闘約束萌えと生意気っぽい後輩の出現、いわゆる後輩攻めの雰囲気を前半で見せられ、しかし後輩があっという間に出れたため、これはこの先幼馴染と後輩が主人公を取り合う三角関係に発展するのでは、そいつは私の大好物だ、よこせと興奮。それにしても後輩のツンからデレーのスパンが短すぎる。これはもう一展開あるぞと構えたところ、主人公に起きるあることを提示して終了というモリモリな第1話でした。主人公のガタイの良さと万年どこっぽい一人暮らしの描写、たまりませんな。あと冒頭の怪獣を解体するシーンは映画のようなスケールの大きい描写でした。全体的にかっこいいアニメですね。おっしゃる通り。そして待ってました時効代理人2。いやー、これはすごいよね。ここのところ世界各地で CG 技術の向上がすごいですが、時効代理人でもオープニングの絵がなんかすごくて、これまた映画みたいです。本編は水彩画っぽいタッチの絵柄ですが、やっぱり CG なんでしょうか。エピソード2ではなかなか長尺のアクションが展開されていました。いや、これはね、震撼しましたよ。主人公くんはともかく、女の子ちゃんはそんなに肉弾戦いける口でしたっけと思いつつ、動きがすごくて見入ってしまいました。ウィンドブレーカーはエンディングの絵がエモくて話の内容が思い出せなくなります。ずっとその絵だけを見ていたい気持ち。 UFO への萌えは描きたいところが多すぎるから割愛します。クミコのでっかいため息が超かわいい。今期もいろいろ楽しみ。ということで、ロココ記者ありがとうございます。いや、もうそろそろね、ワンクール分は終盤に差し掛かっておりますんでね、皆さんもうどのアニメ見てるのか分かりませんけれども、どのアニメも盛り上がってますよね。いや、しかしこれだけやっぱ作品が多作化になるとね、どうもちょっとね、みんなでまとまって見るっていうのがなかなかなくなってきてはいるんですけれども、まあ、それにしても、このような、アニメの感想もね、いただけて大変嬉しいと思います。あ、もうね、40分以上喋ってました。手短に終えようということで、まあ、皆さんもね、ちょっと長いけど、どうだろうっていうメールも送ってください。また、短すぎるからこれいいのかななんていうメールもね、待ってます。短いメール特集なんかもしたいかなと思いますんで、まあ、とにもかくにもメールをください。熱文字@gmail.com、熱文字@gmail.com までお待ちしております。皆さんからのアニメの感想、オタクライフ超楽しい、こんなオタ活してますよなんていう報告お待ちしております。今日は一人でお送りしました。熱情と文字数編集長のサンキュー達夫でした。そしていつもアイアイパソコンさん、ありがとうございます。皆さん聞いてくださってありがとうございます。ごきげんよう。
東京大井町のアイアイパソコン、 お問い合わせは090-1038-8957 090-1038-8957。 ちなみにこの数字を全部足すと3939になります。嘘です。50です。